歌舞伎社のこぼれ話。木曜日のこの時間は産経新聞大阪本社文化部の渡辺圭介デスクに新聞記事の裏話や記事にできなかったとっておきのこぼれ話などを紹介していただきます。スタジオに来てくださいました渡辺さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
福知山線の脱線事故の日でしたね。
そうですね、あれから19年。
まあ、私も現場行きましたけど。
あ、そうなんですね。
まあね、結構泣き崩れてる方とかいらっしゃって、まあなかなかちょっと記者経験の中でも、まあ、かなり印象の、まあ、強く残ってる取材の一つですけど、まあ、あの時よくね、こう日勤教育とかね、こう定時運行のプレッシャーとかっていうのが語られてる中で、
はい、
まあ、今でもね、こう電車が遅れるとなんかね、駅員さんにこうがだり立ててるおじさんとか
あれ良くないですよね本当に。
まあそういうところがあんまりなんかこう鉄道会社をめぐる社会的な空気ってあんま変わってないのかなっていうところを考えると、まあちょっとなんかね、我々もできることがあるんじゃないかっていう気がしますよね。
そうですね、まあ、安全第一はもちろんですけれども、
そう
だからってちょっと止めすぎなんじゃないのっていうのもありますし、
ね、まあもうちょっと穏やかに緩やかにっていうところで、まあそんなことはちょっと思いましたけどね。
で今日はどんなお話でしょう。
はい、第4木曜日はあの私の変態的な建築コラムが夕刻に出る日ですが、
はい、
まあ、今日ちょっと久しぶりにあの、まあ、村の東郷、私の大好きな村の東郷を取り上げているので、
はい、
まあ、取り上げている建物はあの上本町にある近鉄百貨店、
はい、
あのターミナルビルのとこですね、
あ
の白戸宮古の横にあって、
はい、
まあ、俺たちの聖地ハイハイタウンのというやつですね
ハイハイタウンは楽しい、確かに。近鉄の上本町店って村野東郷なんですね。
まあ近鉄と村野ってすごい密接な関係があって、
ね、あのシェラトンも村野東郷ですね。
で割とね、近鉄関係って結構多くてね、駅舎でいうと例えば柏原神宮駅、
ほうほう、
あれもなんかドーンとした建物ですけど、あれも村野だったし、まあまあいろんなところ、あの村野とこってね、結構まあ近鉄とかね、あと関西大学とか江南女子大学とか割と長く付き合うクライアントが多くて、まあまあこれ、まあ関西大学の人にちょっと話聞いたことあるんですけど、
はい、
割とこの予算に合わせたこう設計をしてくるので、まあ長く付き合ったんじゃないかっていうところで、まあ館内貧乏だった時代もあるそうでっていうところで、
村野さんって宝塚に住んでたんでしたっけ。だから関西にいっぱい建物があるんです ね。
出身は九州ですけど、
佐賀だったかな、
いや佐賀かな。で大学が早稲田で、
はい、
まあ、こっちの事務所に就職して、そのまま、まあ大阪の、まあその背景に大阪の自由なる建築風土が気に入ったっていうのはあるらしいですけどね。
へ
ー。でこのまあ百貨店建築、まあ、この上本町の近鉄もそうなんですけど、
はい、
まあ、パッと見ね、そんな中、まあ、特に左側というか東側 のシェラトンが割と、まあ、華麗な作りなので、
はい、
ちょっと地味に映るんですけど、まあ、近くまで寄るとですね、この細いスリットがいっぱい入ってる外壁 で、
意識して見たことなかったです
2階の窓のところにね、女性の髪留めバレッタみたいなやつですね、
はい、
あのくしみって、くし型のなんか小粋 なんか飾りもついてて、
へ、
なんかこういうとこ村野っぽいなっていう感じで、まあなかなか、こういうね、粋なワンポイントみたいなのを伏すのが村野はよくやることなので、まあ面白い建物だなと思ってたんですけど、
はい、
この百貨店と村野っていう関係も結構面白くて、この前 NHK でね、あの読売会館、あの上がるビルとかいう番組でしたっけ今度なんか
そんな番組があるんですね。
今度なんか丹下健三の代々木競技会体育館をやるとかいう話聞いて、
渡辺さんのためにあるような番組です ね。
もうテレビに抱きつきたい感じ、ね、
抱きつくのはおやめください
この前、まあ、読売会館やってましたけど、あれももともと祖母が入ってた建物ですし、
はい、
でまあ、村野の百貨店という多分一番有名なのはあの日本橋か、日本橋じゃなくて東京の日本橋の高島屋、
は
あ
は
あ、あれの増築部分に関わってるんですけど、これはまあ重要文化財になってますしね。で他にもね、まあ、結構あるんですけど、一方でこの百貨店をめぐる環境の変化の中で、まあ、亡くなってしまった名作も数多い人で、はあ、大阪でいうと、まあ、藤川さん大阪出身であればご存知かもしれませんけど、そごう大阪店ね、
はいはい、
大丸の心斎橋大丸 の、 北側にあったやつかな、
はい、
うん、まあ、これなくなっちゃったしね、 まあ、これ戦前にできた建物で、とはいえこの戦前とは思えないこうなんかいわゆるシュッとした、うん、なおかつこの隣のボーリズの大丸のまあ景観にも配慮したあ、まあ、これまた小粋な建築で、まあ、これも多分ね祖豪の経営環境の悪化とともにこう消えてしまったというところ
ですね。残念ですよね。
でね他にもね関西でいうと姫路にあの大和屋敷っていう百貨店があって、
はい、
よく姫路城の中継とかで、まあ、駅の方からこうお天気カメラみたいなの
あ、はいはいはい、
天守閣を望むと天守閣のと同じぐらいの高さのところに右側に目立つあの大和屋敷って書いてあるね。
へえ。
まあ見る人が見ると邪魔っていうの建物があったんですけど、
はい、
まあ、これもあの大和屋敷の撤退とともにもう解体終わっちゃったのかな、もう解体されてしまってしばらくあの、廃墟ビルみたいな感じになってたんですけどね、これもなくなっちゃったし、あと、まあ、村野東吾って、建築学会賞をいくつか取ってるんですけど作品賞を、まあ、それの一つである名古屋にあの丸栄百貨店っていうのがあるんですけどね、
ほう、
まあ、これもモザイク壁画とかで結構小粋な建物で、うん、まあ、村野らしいなっていう百貨店なんですけど、まあ、これもあのなくなってしまってですね、まあまあね百貨店、うん、なかなかこの小売業を取り巻く環境が厳しい、うん、時代の中で、まあ、百貨店もなかなかね、ご苦労もあるんでしょうけれども、割とこう昔から、まあ、ちょっとこう上品な建物を仕立てるケースが多いものですから、まあ、名建築って結構多くて、まあ、その中でねこの経済的な事情でこう消えていってしまうっていうのが、まあ、ちょっと惜しいなとは思うんですけどね。
なんとかこう、うん、昔の建物を残しつつリニューアルするような方法を考えてほしいですよ ね、
やっぱなんていうのかな、まあ、豪華な作りなんで、百貨店っぽいっちゃ百貨店っぽいんですけど、うん、特に古いものになってくると、まあ、この、その古さが良いと映るか、
はい、
ちょっと古臭いと映るかってのは
微妙なとこですね。確か
なんですよ、
はい、
割と、まあ、戦前戦後間もない頃にできた百貨店建築なんか見てると、まあ、ちょっと手狭感があったりとかね、やっぱ新しいものと比べるとちょっと空気感が、ちょっと古臭いかなとかっていう印象を受ける店内の景観もあるので、まあ、そこらやっぱりね、お客さん来てもらってなんぼ売ってなんぼっていう世界だから、まあ、ああいうのを見るとこう商業建築ってやっぱ難しいなって思いますね。
そうですね、
うん、だからまあ冒頭お話ししたようにその日本橋で東京は日本橋ですね
、はい、
まあ、日本橋の高島屋が重要文化財になったように、まあ、本当にこの戦後間もない頃の建築増築も含めて重要文化財指定が始まっていく中で、まあ、割とこう贅を尽くしたまあ、この百貨店建築っていうものが、まあ、この商業的な事情でねこう消えていってしまう、まあ、時代の流れで仕方ない部分もあるんですけど、まあ、こうどうやって残すかっていうところでいくと、まあまあ、再三ねこういう建築を残すのに、まあ、人々の愛着っていうことをよく私は言ってますけど、うん、
はい、
まあ、この建物にこう宿る、まあ、建築家の美の意識であるとか、まあ、そういうところに何か気づくことでね、なんかこの建物への愛着、まあ、それが、まあ、その先にまあ店への愛着っていうところも生むと思うので、まあ、ぜひね舐めるように百貨店を見てほしいなと思います。
でもこう愛着を持って接することによって残る道が開けていくと、
まあ、そうですね。で、まあ、全面的になくなるっていうのをね最低限防ぐっていうことにもつながるかもしれないし、まあ、まあ、そういう意味ではもう地域の方々の愛着にかかってるっていうところもあるので、まあ、ぜひね百貨店本当舐めるように見て買い物して帰る。
いや、舐めるように見るかどうか分かんないですけどでも本当渡辺さんいつもおっしゃるように、うん、壊してしまったらもうそれまでですもん、終わりですもんね。
まあ、建築というこの芸術作品の難しいところって、まあ、絵画とかね、どっか保管しておけばいいんですけど、
その駐車場とかにボン置いてたらダメですけどね。
カビ生えますからね。まあ、どこの
実際だとか言いませんけど、
まあ、なかなかこの景観との関わりの中で、 まあ、おっしゃったように壊してしまったら終わりっていうところもあるし、うん、まあ、何でもかんでも残せばいいっていうもんでもないしね、まあ、お金もかかる話なので、まあ、そこらうまくね、人々の愛着を育みつつ、まあ、いい形で残すっていう道を、まあ、模索できるような建物が今後も増えていければなというは思いますけど。
そうですね、うん、渡辺さんが思う村の東郷の建築の一番の魅力っていうのはどういうところなんですか。
なんかね、細かいところにね、あの決してね、あのどうだ俺村野だっていう建物じゃないところ
割と
シンプルな作り
印象の建物、
本当ね、細部ディテールが細かいんですよ。あの特に階段なんか有名ですけどね、あのなんかパッと見あのオシャンティーな階段を作ったりするし、うん、ほう、でまあよくわからない装飾をつけたりするのも無駄なんですけど、
確かにあの、うん、アベノのアポロビルだってなんかこう螺旋階段が中に、
綺麗ですよ、
うん、ね、綺麗な階段ありますね、確かに。
まあ、あの特に内部日生劇場とかね、うん、あのまああれは結構古典的だとかいう批判も浴びたんですけど、貝殻を壁面にいっぱいに
敷き詰めて、ね、そうですね、はいはい、
まあ本当粋なことするんですよあの人。
あれもう貼り付けた職人さんは大変やったでしょうね、はい、
だからまあよく丹下健三と比較されますけど、割とこう、まあ丹下っていうのはまあこの朝鮮的な建物も多いし、ドーンとした感じも多いんですけど、村野はシュッとした感じも多いので、まあなんかまあ割とこうなんていうかな、時代を経てもこう古びないデザインが多いかなという印象を受けますけどね。
あ、うん、でもこう作品に込める思いの強さというか、そういうものも感じ取れるのかもしれないですね。
なんか某所にね、まあ、某大学、関西大学ですけど工学部、今ちょっと学部どうなったかな、あそこの学者の中2階みたいなところにトイレがあって、まあ、これ村野なんですけど、このトイレはどういう意図でつけたのかなというのがよく分からないトイレもあるんです。
中2階に、
うん、まあ後付けかなとなんかいろいろ思ってるんですけど、
もしかしたら作業を続ける上であそこにトイレがあったら便利だったのかとか、
付け忘れたとかね
そういうのを想像するのも楽しい
ですよ。
90歳で亡くなる前日までね、
はい、あ、そうですね、
仕事されてたんです
ね。シラトン宮古なんか、まあ、かなり晩年の作品ですけど、あれは完成を見ずに亡くなっちゃったのかな、うん、あっていうところね、まあ本当大阪といえば村野なんで、まあ、ぜひ舐めるように村野も楽しんでください、
は
い、
あの実際に百貨店ベロベロ舐めたらダメですよって
ペタペタ触るぐらいだったらいいと思いますよ
味わい深く、はいはい、産経新聞文化部記者の渡辺さんでした。どうもありがとうございました。